建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです、今日は新潟に来てます。で、新潟で、新潟三大学合同卒業設計展、セッション2010、というイベントがありまして、で 3日間のプログラムだったんですけども、それを終えて、今ちょうど打ち上げが始まったところです。で、今ですね、この実行委員の、実行委員長の小林光大君、から、今回の、イベントを振り返って、どうでしたかってことを聞きたいと思います。じゃあ小林くんよろしくお願いします。
はい、お願いします。新潟大学4年の小林光大です。今回はセッション2010の実行委員長を務めさせていただきました。今回のセッション2010は新潟大学の学生が中心となりまして、それ以外に長岡造形大学と新潟工科大学、そして今年からさらに日本海側の大学として富山大学と金沢工業大学から出展を募りまして、合計33作品を展示しました。
5大学33作
品。はい。で、今回のテーマは、セッションということで、様々な立場の人から、いろんな多様な価値観を持つ人からいろんな意見を聞いて、どんどん意見を発言していってセッションしようということを、目的にして、身近な都市や建築に対して考えるきっかけを作ろうというふうなことを目標にして今までやってきました。で、今回3日間を振り返りまして、新潟美術館で開催して、で3日間で一般来場者数が400人になりました。でそれだけ結構一般のお客様が来ていただいて、その数だけセッションがあったのかなと思いますし、でそしたらクリティックの方法を少し工夫していて、
でちょっと今回、去年も、はい、去年僕もちょっと呼んでいただいて、で今回場所を変えて、新しく、ちょっとシステムが新しくなって、クリティックもやってたってことで、ちょっと面白いなと思ったんですけども、その新しい、好評の、やり方とかそういうところにすごい工夫があったと思うんですよね。そこら辺をちょっと教えてほしいんですけども、
今回セッション2010の新企画を3本柱があります。で、一つは先ほどの話になったクリティークの工夫 で今回審査員が4名いらっしゃいまして、その4名の方それぞれ5作品それぞれの立場の、テーマを設定していて、そのテーマに沿った5作品をまず選んでいただきます。で、その選んだ5作品のを、一堂に展示して、その審査員の方からその作品をこういう風に感じたっていうのをある程度クリティックしてもらって、それに対するレスポンスでプレゼンをしてもらうという形式をとって、そこからセッションが始まるっていうものを取りました。で、もちろん作品4人の先生方に 5作品選んでいただいて、かぶった場合も、そのままという風にして、で議論が何回も起きたり、かぶれば何回も起きますし、いろんな人がセッションできるということを取りました。
やっぱりその同じ人が当たったら、その人は1回じゃなくて、2回当たったら2回プレゼンする、で3回当たったら3回プレゼンするっていうのは、最初は本当にそうするのと思ったんですけども、意外に面白いところがあって、例えば2回目だと2回目3回目になると1回目に聞けなかった作品の奥の深いところまで全部聞けるんですよね。でそういうのができたのが、僕は、例えばその審査する側の、経験としても、これは新しいなっていう感じが、ありました。じゃあ、今度ですね、何年生でしたか。4年生、はい、須藤君ですね。今日の、今日とそれから昨日の、セッションと昨日の公表と今日のシンポジウムを振り返って、一言感想とか、もらえたらと思います。
新潟大学4年の須藤博史です。去年からお手伝いとしてセッションに参加させていただいていて、今年自分が出展者として参加できるのをすごく楽しみにしてました。 で、まあ、3日間通してなんとかイベントが無事成功して本当ホッとしてるし、自分としても楽しかったのですごく良かったと思ってます。で、公表会の方もすごく新しい内容で自分としても楽しめたんですが、自分としては今日のシンポジウムの内容っていうものも、そう、建築の天然代を考える、2000年代を振り返ってってことで、そっちのテーマの方もすごく楽しく聞かせていただいて、特に松田さんからも天然代の質的な対立校を何個か挙げていただいて、僕もちょっと自分なりにちょっとその内容を持ち帰って少し考えてみたいなって感じました。
ありがとうございます。次にですね、次にというか、このイベントは新潟でちょっと特徴的だなと思ったのは、12月ぐらいまでは4年生が、運営をして、で今度、12月を過ぎると3年生に運営を移すんですよね。それはもちろん自分たちの作品を作るためっていうのがあると思うんですけども、そこら辺はやっぱりこう4年生と3年生の連携が必要だったと思うんですよ。でそういうことを、そこら辺のことを3年生の田辺君と、それから、まあ、小林君の方からどんな感じだったか教えてもらえればと思います。
はい、去年の経験を生かしまして、やはり3年生がその設計展の最後を、まあ、スタッフとして中心になって働いてもらうっていうのを4月の段階で決めていて、でもう夏の前の時点である程度の一緒に3年生と一緒にのイベントを作っていくっていうミーティングを繰り返していました。で、卒業論文が終わったっていうタイミングで、まあ、主権を3年生に移して、はい、移しまして、そのいろんな細かいことを、まあ、大枠は4年生が決めて、その細かい詰めるところを3年生になってもらって、もちろんその、まあ、作業は3年生がして、責任は4年生が持つというふうにお互いフォローし合って、その運営を進めていきました。はい、
じゃあそこら辺のことをぜひ田
辺さん。新潟大学3年の田辺健人です。まあそうですね、僕は去年このセッションが行われた時は、まあ、普通の来場者として見ていて、まあ、去年は、まあ、まあ今年関わるんだという、まあ、意気込みだったんですけども、やっぱり今年、まあ、さっきも言われた通り新しい試みがやっぱりあって、まあ、美術館でそもそも公表会やるってことも新しい、まあ、今まででやったらまあ新しいだろうし、そのプレゼンテーションとかセッションの形式も新しいだろうしっていうので、すごく僕としては新しいことが多くあって、わからないこともすごくあって、まあ、そこはやっぱり大変だったなっていうのが、まあ、でもその大変だったからこそ、まあ得られたものもまああったんじゃないかなと、来年以降もつながっていくものがあったんじゃないかなっていうふうにはまあ思ってはいるんですけども、はい、そうですね。
じゃあ、まあ、今回のね、シンポジウムとセッションと、ごめんなさい、今回の公表会とセッションと、あ、違うか、今回の公表会とシンポジウムですね、それぞれについて、もうちょっと具体的にどんな感じに感じたのか、感想をもうちょっと小林くんの方からも、今度は運営側じゃなくて、見てる側として聞きたいなと思うんですけども、
はい、はい、見てる側としましては、やっぱりそのクリティックを受ける側の、まあ、準備っていうのもすごい大事かなと思いました。例えば今回は先生方が選んだ作品について、先生なりのある程度のこう、まあ、感想というか概要を言ってもらった後のそれに対する、まあ、例えば反論とか、まあ、答えとしてプレゼンするわけで、普段の3分間のプレゼンを作ってそれを流していくっていうとは違うスタイルなので、まあ、それとは明らかに結構高いレベルのプレゼン技術っていうのが求められると思うんですよ。でそれをちゃんと準備する4年生の、まあ、心構えというかっていうのがあると良かったのかなと、はい、思います。でシンポジウムに関しましては、やっぱりその各先生にも結構、まあ、突っ込んだ内容について話していただいたので、それに対するもっと予習とかガンガンもう貪欲に学生から質問がすごい質問がいくとかっていうシーンがもっとあれば、すごい密度の高いセッションになったのかなっていうのは個人的には思いました。
結構そうね、でも一人の人に一人にかけるこう公表時間も結構あったし、はい、学生の方からもねいろんな意見も出たし、はい、すごい、それなりのミスだったけど、まあでもさらにっていう、はい、そういうことですね、はい、じゃあ、次に4年生の中で、また中心的に、やっていた、一人の相澤君に、まあ、今回の、イベントを振り返って、思ったこと、特にそうですね、シンポジウムでも講評会でもいいんですけども、どういうふうに思ったでしょうか。
4年の相澤です。今回のセッションに関しては僕は特に運営のスポンサーを取ってくるとかそういう部分を主に担当してて、そうした時に学生っていう身分がやりやすくもあり逆にやりにくくもありっていう部分があって、例えばスポンサーを取る時に市の方にスポンサーをお願いするっていう時に、スポンサーとか共催をお願いする時にやっぱり市の方では学生というただの個人というか何か身分が保証されていないと共催になってくれないから大学に主催をお願いしたりとかっていうその辺の調整っていうのがすごく難しかったっていうのが一つ感想としてありましたね。で、まあ、で今度シンポジウムとか公評会に関しては自分自身公評会は2回プレゼンをさせていただく機会があって、ただしその、まあ、時間がアドリブ時間短かったっていうか自分の作品を時間内に発表する難しさっていうのもありましたし、逆に、審査員の方のテーマで選ばれたっていうことに対して自分なりに返答しなきゃいけない、まあ、するっていうふうに考えた時に自分の作品の内容のプレゼントよりもその作品に答える方がいっぱいいっぱいでうまくプレゼンをしきれなかったっていうところもありますし、やっぱり2回3回ってやる人が出てくるときにそのプレゼンの仕方っていうことに関してもうちょっともう一工夫来年はあると良かったのかなと思いました。
今、いろいろ話を聞いて特に、ね、今回思ったのはアドリブ力の必要性みたいなものを思ったんですよ。で要するに割と今回去年の経験を経てシンポジウム の今回のイベント全体の、なんかスケジュールとかもすごくしっかり組み立てられていて、枠組みがしっかりしてるなと思ったんです。で一方で実はその会の進行とともに微妙にその時間がね落ちてきたりね、していて、そういう時にどう対応するかとか、それから公表会の時に今、それこそ相澤君の方からあったように1人の人が2回発表すると、ところが1回目は自分が例えば用意したパワポのまま発表すればいいけども2回目っていうのはパワポではできないのでアドリブで言うしかないっていうね。でその時に、まあ、やっぱり時間がこうなくなってくるとそのまま用意したものを発表してただけじゃダメじゃないですか。でいかにアドリブでその場を乗り切るかっていう力も、まあ、両方必要だけどやっぱり必要になってくる。でそれをなんか去年と比べるとね大掛かりになってきた分今度はいざという時のこうアドリブ力とか、はい、臨機応変性みたいなそういうものがあるといいのかなっていうのが見えてきた、まあ、その意味でだから次への一歩みたいなのが見えたかなという、気もしました。だから僕は去年と去年も来て読んでもらったので去年と、まあ、比べるとあれなんだけどもどっちもやっぱりすごく素晴らしくて、で学生のみんなが最初から最後までねいろいろやってるのは知ってるのでどっちがどうこうっていうのも今年のイベントの特徴はやっぱりその大掛かりになった分ね違う課題が出てきたかなっていうふうに思うんですよ。でそれは新しい課題が出てきたことがすごくいいことで、それをこうどう解決するのかっていうのを今度は次の、ね、2年生とかに託していけば、いいのかなっていう、3年生2年生、ちょっと話してない彼にちょっと話してほしいんですけど何年生だっけ3年生の、はい、じゃあまあそのいわばこう来年ね12月までは主力でやって、でその後卒業設計を自分たちで作るんですけど今回の、このセッションを振り返ってどうでした？
自分は、3年の野口貴政です。自分は、多大の方との、連絡係を受けたまっていたんですが、結構 その相手の方からメールが来ても気づかないこととか多くて、で結構返事が遅れたりとかしてしまって迷惑をいろいろかけたとは思うんですが、なんとか周りのフォローもあってこうやって楽しく、なんだろう、なんだろう、すいません、はい、無事に、成功させることができてよかったなと思ってます。はい、
じゃあ、小林くんの方から何かありますか？
はい、本当に今回手伝ってくれた3年生と2年生には本当に感謝したいと思います。で、特に3年生だけで作ったものが一つありまして紹介したいんですけど、はい、新潟建築マップっていうのを今回作りました。今東京とか京都っていうのは建築マップっていうのは存在していて、新潟にはすごいいい建築地いっぱいあるのにそれがないっていうのがすごい問題に思っていて、それを今回セッション場で、学生の力で作って発表しちゃおうぜっていうのが決まっていて、で今回県外の学生の方が来たので、その建築マップを使って、街歩きとかできたらなっていうのを考えて、今回のパンフレットの後ろの方に新潟建築マップっていうのを付けました。ぜひそれも全国の皆さんに見てほしいと思います。
Google マップで誰でも共有可能なので、それはすごく役に立つと思うので、新潟に来る人はぜひそのマップを、使ってください。はい、でそれはセッションのホームページから行けるんです。
はい、
で最後にですね、唯一今2年生で来てる、女の子が一人いるんですけども、多分来年主力でこう働く、頑張ると思うので、来年のこう展望っていうか、今回ね、単純に見て、どう思ったか、でもそれは来年自分たちは運営側にもあるので、それも含めて一言もらったらと思います。じゃあ自己紹介からお願いします。
新潟大学工学部建設学科2年の坂本です。今回3年生の方は模型とか手伝いながらセッションの方の準備も始めていて、すごい大変そうだと思ったし、もちろん4年生も私たちの見えないところですごい頑張っているのが伝わってきて、来年がとても不安になりました。もっとそうですね、頑張りたいと思います。
はい、じゃあありがとうございます。これぐらいで、今回のインタビューを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。